タイムリー昭和52年10月15日そのご理解をいただきます。22節天地金の神といえば天地一目に見ておるぞ。神は平等におかげを授けるが、受け物が悪ければおかげが漏るぞ。神の徳を十分に受けようと思えば、ままよという心を出さねばおかげは受けられぬ。ままよとは、死んでもままよのことだと。おかげを受けるということが、この受け物が良い悪いは別として、このおかげをいただいておるというのが多いんですね。自分の受け物ができたからおかげを受けておるというのではなくて、まあ言うならば、お取り次ぎの徳によって信心もできるのにおかげを受けるというおかげが多い。そこで本当の言うならばおかげと、その本当のおかげというのは、やはり受け物ができなければおかげを受けられないことはもうそれこそ表を見るよりも明らかなんです。そこを一つよく誰が分からせてもらう。何十年信心を続けておっても、その誠の受け物を作らんなに、やはりおかげいただいておるからと信心を続けておるだけでは、いや大したことはない。本当のおかげが受けられるようになって、その本当のおかげこそがあの世に守っていけるのであり、この世に残しておけるのである。だから信心もできませんのにおかげをいただいてと、こういうことになるんです。昨日はちょうど続けて、あるご信者がもう熱心に熊本から参ってまいります。ところがこの頃から、追い出しのような、展示会のようなことをされた。ところが非常に成績が良くなかった。それで信心のないお母さんが、あんたがあんまり哀楽哀楽と言って冒険しまけんでこれなこってと、こう言われたというお届けでございました。熊本から哀楽までお参りをしてくると、大抵やっぱし熱意がなかなかお参りできませんもんね。なかなか筋の良い信心をされます。ところがそのことだけではなくて、なんとなしにこの頃、右と願えば左といったような感じなんです。これもやっぱり大分の方からお参りして、昨日一家でお参りされておりましたが、哀楽におかげをいただいて、哀楽というところは、とにかく お前さえすればおかげいただくなというような、そういうところがあった。でも周囲の方たちも大変お導きをして、それこそ大分の僻地の方からお参りになるんです。大きなお商売をなさっておられるんですけども、お母さんだけがどうしてもお参りができなかった。ところが最近売り上げが落ちてきた。それでお母さんに、これお母さんあなたも参ってくださいと、一家女性を恐れなければダメですよと、と言って、もう 2,3 回参られて、昨日も一緒に参ってきております。ちょうどそういうお取り次ぎを2つを続けてさせていただいたんですけれども、私今日皆さんに、おかげの受け物が悪ければおかげが漏るとおっしゃる、その神様がもうすでに本当のおかげをくださろうとしておると、まず思わなきゃいけませんですね。ただ哀楽哀楽と言って参ってきた、なるほどおかげいただいた、 はまよていることもおかげすらすぐはっきりする。哀楽というとこは大変な無事例だというふうにして、まあ、周囲もそういう、まあ、お導きができて、お参りをさせていけたというようになって、これも哀楽でなかれけんというようになって、お商売の、いや、憂いが落ちてきた。それで、お母さん、あなたもどうでも参ってくださいと言って、お母さんも、まあ、無理にお参りをさせていただいて、ある月の際でお参りをして、確かに哀楽のご比例には、まあ、恐れ入ったと、私もこれからお参りしようと言って、お参りをされるようになった。まあ、お母さんはまだ3回ぐらいでしょうか。ところが、依然として、その、売り上げは、まあ、上がらないのではなくて、落ちるという感じである。ね、皆さん、教祖の神様の5万年の頃には、もうこれは、幾度にみんなの信者におっしゃったそうですね。用心しなさいよ。信心に未来行ってくると神様のお試しがありますぞということであった。用心しなさいよと。信心に未来行ってくると神様のお試しがありますぞ。哀楽の信心が分かってきた。もうこれは哀楽じゃなきゃなれけん。と思い込みもだんだん強くなってきたところが、その、例えば商売であるならば、かえって商売の売り上げの方が落ちてきた。どうしたことじゃろうかと、これも哀楽までもその冒険しまえるからだろうかというふうにもやはり感じる人もあるわけですけれども、ね、私その二人の方にですこのことを伝えようと思ったけれども神様が伝えることを許されなかったです。どういうことだと思うですか。私もそれを実感しました。もう哀楽、哀楽、哀楽でなかねばならんように打ち込んでおる方たち、まあ、お二人である。それを続けてでしたから、それをまあ感じたんですけどね。これは、哀楽の場合は、余談ですけれども、何かね、例えば、恋の関係に、まあ、哀楽が始まって火事が起こったというのはこれだけでした。佐々木さんのところのが、ま、倉庫が丸焼け、古賀さんのところがもう家が丸焼け、それから佐々木さんのところの助長さんに言われた方でしたけども、お導きをいただいて今矢部におられる、そこが丸焼けになりました。もうそれはもうほんのあっという間でしたよ。3つ続きました。まあ、それだけでも神様のご都合だということが分かりますが、もうその分かった証拠にその後の繁盛はね、もうそれは矢部のお父さんのお宅でもそうです。それこそ矢部部長のおかげをいただいた小川さんのとこなんかそれこそもう本当にまあ言うなら、まあ、ありんで忙しいお宅だったけども、それこそもう財務関係の仕事してられるから、あっちこっちから、まあ、火事に前に名木が集まりました。もうそれこそ名木で一軒が出てたと言われるような立派なお家が建ちました。その後も繁盛を続けております。佐賀さんのお宅においてもしかりです。神様のご都合です。昨日もね、追突の事故を受けたというのが3件あったです。吉井の杉さんとこのご長男が吉井に帰ってきやってから、暴走族のが後ろが退社できてからぶっつけた。それから八徳さんがここのご代表の買い物においでられて帰りだけに、やっぱ後ろ前から後ろからトラックでぶっつけられて、そして前の本当へこうぶつけだから真ん中に、もうそれこそサンドイッチ的なその事故であった。それからもう身長ってこれ以上身長の人なかろうと言われるような13がね、昨日はやっぱり追悼事故を受けておられます。もちろんおかげをいただいて、まあ体にはあれないですけども、その続きますね。だからこれ私ごとにさせていただいて、これは神様のご都合とすごく感じるわけです。 手紙なんかもそうです。哀楽にお参りさせていただいて、もう手紙勝手に仮にその親からあんたが哀楽にあんまりこの頃のぼしやすけん、こういうこととか、片一方ももうその動かされちゃったお母さんを動かして哀楽にお参りするようになったら帰って売り上げが落ちてきたと、こうそれが続けてやった神様のご都合と。だから結局私の祈りとしては、さあここのところを大事にしていってくださいよということなんです。自分の意のままになるときに、さあおかげおかげとお頂点になるように思うようなときもあるかと思うと、それとは反対に恨め恨めということもあるけれども、まあこれご理解をいただいておると、濁ったことが成就するということは大したおかげじゃない、濁ったことが右と願いが左といったようなときこそ神様がままになっておられるときなんだとおっしゃる。そこのところを分からせていただいて、それこそ夢にも思わなかったようなおかげが展開してくる、そういう夢にも思わなかったようなおかげの展開でなからなければ本当のおかげとは言えない。見事ことが成就したというのは本当のおかげじゃない。今雨山でも持っていけるというおかげじゃない。右と願いは左、左と願いは右という時に言うならば、信愛を悟り、信用を悟らせてもらおうて、いよいよ誠の信心が出かけて、その向こうに待っておる本当のおかげ、受け物が出かけていただくおかげですから、受け物がその時に大きく出かけておれば、大きく大きく、それこそ移民も思わなかったおかげの展開となってくるのです。そこに港がその昨日二人の方にです、今日その神様のその見教えを説いてあげたら、はあ、今こそお試し受け取る時だろうかと、まあ分かんなさるかもしれんけども、不思議ですね。これは自分でだと思った時の中にはこんなことじゃないです。人に言われてから、あそうかなというぐらいのことでは、そこであとここまでその出るようなことですけど、あの望まれ出るような思いでしたけれども、それを黙ってさ、どういうご都合でしょうかね、神様のご都合が分からないといけませんなと言って、まあ、二人ともちょっとさせていただいたんですけれども、本気で哀楽で中にはできん、もう哀楽哀楽と言うて打ち込んでおかげをいただき出したら、ね、信心に身が行ってくると神様のお試しがありますぞということを、皆さんこういうご理解をいただいたら、これ自分なりに起きてきた時にそれをピシッとこう受け止められる信心を作っておく、それが受け物を作るということなんです、ね、人の時には分かるけど自分の時には分かるもんですけれども、自分の上に起きてくる時にどっこいとそれを受け止められるおかげをいただいて初めて受け物ができる、その向こうにあるおかげであって、やっぱ限りない本当のおかげにつながっていくのです。おかげもおかげの受け物が悪ければおかげが回るというのはそういうことだと思うんです。一つ覚えてください、野心からね、もう本当に素晴らしいおかげの生き物を作ってくださろうとする働きが起こってくると、あどうしてじゃろうかと後ろ左をしたいうなら、そこに迷いが起こったら、そういうようなことではもう繰り返したんべんにそのお試しを受けなきゃならんということになる。信心が進んだ時点でお試しを受けるのはありがたいことです。神様は教えておらんところから試験問題出さんとおっしゃる、もう十分に分かったろうというところに言うならば試験があるようなもんです。昨日はまあこれは誰が見てもまあ良い信心をいただいておられて、まあ言うなら偉く一番の良い信心を開いていかれとるじゃなかろうかと思われる方のご驚きを消していただいておるときにいただいたあのは、あの二宮金次郎が薪を担いで本を読んでおる、あのようありますね、銅像が小学校なんかにようあります。あの銅像のようなものをいただいて、二宮金次郎がね少しばかりの薪を担ってるわけです。 格好やっぱあの格好。そして本をこうやって開いて読んでおる姿を見ましたけど、読んでる本がどういう本かというと、あたくども小学校の1年生の時に習った特本です、ね、それをこう開いておるところをいただいた。まあ平切っての新人が出てておるという方の新人でそれなんです。後ろ巻きが少ないというのは、巻きは巻き、真心ということの通常でしょう。真心の厚い方だなと思うけれども、いっぱいの巻きを祈っておられるわけじゃない、少しばっかりを祈ってやる。そして、新人が過ぎて勉強はまだ仕事あればって、まあ、言うなら、小学校の1年生の花旗という、そこは開けておる程度の勉強である新人だということを聞かせていただきましてから、これは本気で自分の信心を検討しなければいけないな。定義には分かったことある、定義にはおかげもいただけるようにあるけれども、果たして神様の目からご覧になるとね、そのくらいなことではなかろうか。まだまだ後ろいっぱいの巻きを担わにゃいけん。もう少しは自力しかに分からんというような難しい言うならばところも読めれるようなね、というような勉強に取り組まなければいけない。初めから先生はおらないけれども、だんだんそれがね、小学校から中学、中学から高校というふうにその勉強が進んでいかなきゃならない。自分で思ってみてごらんなさい。自分たちはまだ花畑のことで絵本を見とるぐらいの子じゃなかろうか。後ろの巻きと言ったらもうそれこそまあお処分な子であろうとね、真心そして勉強、信心も手習いも同じこととおっしゃる、その勉強に本気で取り組む、その勉強が身についていくことが楽しくなるというような信心でなからなければいけない。昨日は田代家と石井家であちらの今の田代さんやら石井さんやらのおばさんにあたる方の35年か40年かの式年祭がございました。夜おいやら名やらばっかりが集まって、本当にまあ言うなら素晴らしい、なかなかできませんよね、おばさんぐらいのもうその後がおられませんから。田代慎吾さんという方の一番はい初めの奥さん、その後に妹様の田代幸子さんが見えられて今の子供たちがおるわけなんです、ね、ですから言うならばおばさんですの式年祭を奉仕されましたが、私は奉仕が終わってこういうことを聞いてもらおうと、ね、例えばもう勉強をするでも眠って答えんという時の勉強はこげんきついことはないだろうがと、例えば何をするでももう眠して答えん、例えばご結界の星なんかでももう眠して答えん時のご結界の方式もこれも苦しくの中で、ね、ところが自分の心が生き生きとしてみずみずしい時にはもうそれこそここに根が生えたようにもう動きたくないことなんです。新人でもそうです。だから例えばなお宅のおかみさまのおかみさまのお掃除でもするときに、ね、ああもう汚れてござるからお掃除でもちょっとさせてもらおうかと言うてさせてもらうときと心が生き生きと弾んで、それこそお掃除をすることがもうありがとうした楽しいことだとかあろうがとね、千賀関係をするという信心じゃつまらないよと、させてもらわなければ折れない、そこにはどうでも求められるのが生き生きとしたみずみずしい心なんだ。勉強する、勉強が頭に入らん、眠気がついてくる、それの時にはそれならばお水の人ともかかってね、気分を展開してまた勉強にかかるというような手立てもあるけれども、やはり勉強が好きになるということになるとそういうことじゃない、楽しくなってくる。信心も同じことだと。 昨日の御霊様、御霊様自体に力があった。私は特に天幕関係もご信心を頂いておられた御霊様でしたから、とにかくやはり徳の高い先生 のおかげを受け取る御霊ですから力があるですね。あとそれは昨日本当に感じました。だから遺族の者の一生懸命な真心というだけでなく、もう御霊自体に力があるもんですから、その御霊が名たち王たちをこうリードしながら今日のお祭りができたという感じでしたね。力を受けとかにはいけませんよ。御霊としてのやはり男を受けとかなきゃならない。そういうおかげ、男を受けるためには、私は申します、おかげの受け物が出けていただくおかげでなからなければ力にも得にもならないということなんだ。ただお願いをしておかげをいただくとね。そこでだんだん信心が分かって、これも哀楽で泣かなきゃできんというように、哀楽に帰依ができるように、だから本当に帰依ができたかどうかを神様が試しなさることになる、ね、だからそのお試しに合格できるような信心を日頃いただいておかなければならない。信心に身が入ってくると神様のお試しがありますぞと、こうどっこいとそれを受け止めさせていただける信心おかげをいただいてです、まあ言うならば困ったことに、それこそまあ帰りでマリア家になっているぐらいに、まあ不幸なことないと思うんですけれども、ね、それがかえっておかげのもとになるようなおかげをいただかなきゃならない。そこでです。ならば、おかげが受けられん。哀楽に打ち込んだだけ、商売の方が不審になった。という時に、お試しを受けておると感じたら、よし、これがです。ね。それが、病人であるならば、死んでもままよ。なら、これで商売がもう倒産することになってもままよという、腹がなければ、そのままよという心を出すことを最後には言っておられますね。ママヨとは死んでもママヨのことだと最後におっしゃっております。お試しを受けるときにはです、ね、もう右左は神様あなたにお任せしましたとどんばらすえてのおかげをいただくときに、いわば合格ということになるでしょう。必ず力がそのことによって受けられるでしょう。その力によるおかげが10斤持てれば10斤100斤持てれば100斤のおかげを受けたときにです、初めてね、それこそ意味にも思わなかったようなおかげということになってくるのです。皆さん信心をしっかり打ち込んでいかれるのですから、打ち込んでいく過程には必ずその打ち込みが打ち込むほど言うならお試しを受けることがありますから、そのお試しをすっきりとね、一つ合格のおかげをいただくような信心を日頃しとかにはいけない。昨日は私は熊本の方と大分の方に2人の続いてお届けさせていただきましたが、ここでそれを言うと、ああそうかもしれませんと言われて分かったにいかんです。もう自分が知っとらなければ長とるところだから、そして、ね、あとはヒントも何も与えずに自分そういうようなね、もうママヤというような心で打ち込んでみるときに、その方たちは本当のおかげの生き物ができることであろうと思います。これお互いの家にもよくやっぱご理解をいただく、このとかんとそこが分からんね、そしてこれほど信心するのにどうしてやろうか、これ哀楽哀楽と言ってあんまり暴挙すぎたんじゃなかやろうかというような迷いまで起こってくるようなことにもなりかねないです、ね、一つおかげをいただいて、ね、神様がくださろうとしておるおかげを、ね、十分に、いや十二分にいただかせてもらう。神は平等におかげを授けるが、受け物が悪ければおかげが漏れるという、ね、水も漏らさんおかげの受け物を作りたいものですね。どうぞ。